はい、それでは今日の聖書のところを見てまいりましょう。第一コリントの15章、12節以下読みました。死者の復活っていうふうに書いてあります。それで、ここなんですけども、少しごちゃごちゃとしたところです。ゆっくり見ていきたいと思うんですね。で、最初に冒頭12節から見ていきましょう。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが死者の復活などないと言ってるのはどういうわけですかと。で、コリント教会に問題があったんです。で、教会の中で一部の人で、これ再三お話ししているところですが、霊的熱狂主義者っていう人たちがいました。で、この人たちは非常に信仰熱心なんです。で、よく勉強もしました。で、同時に福音の理解がとっても偏っていた人たちです。で、彼らは、イエス様の復活は信じるんです。けれども、人間は復活しないんだと。で、人間は死んでまた復活するってことはないと。こういうふうに信じていたんですね。で、そこで死者の復活はないと、まあ人々に教えていたわけです。そんならないんだと。で、どうしてそういうふうになっちゃうんだろうか。で、彼らは、もう自分たちは、イエスと結ばれていると。世にありながら、すでに復活の命を生きているんだ。こういうふうに信じたんですね。で、確かに人間は死ぬと。肉体的には死ぬんだと。で、けれども、私たちはもうキリストと結ばれているから、体が死んだら、魂はすぐ天国に行くんだと。だから人が復活することなんかないと。で、こういう信じ方なんですね。で、パウロはそうじゃないって言うんです。で、私たちは、体は死ぬ、そして復活をするんだと。で、こういうふうに伝えるわけです。で、ここでわかりにくいのは、天国に行くことは一緒でしょっていうふうになりますね。で、どこが違うんだろうかと。こういうふうになります。で、霊的熱狂主義者は、彼らも肉体の命がなくなる、いつか死ぬっていうのは承知の上です。だけど、魂はすぐ天国に行くんだと。だから復活しないと。で、パウロは、いや、復活するんだと。どこが違うんだろうかと。体は死ぬし、魂は天国行くし、なんか一緒じゃないかというふうになります。日本の言葉で、死ねば仏っていう言葉ありますよね。死ねば仏と。浮世の暮らしは辛いと。だけど、死んだら仏だと。向こうの世界行きゃ救われるんだと。まあ、こういう考え方ですね。で、こういう考え方も宗教の中にあるわけですけれども、ところが、この考え方でいくと、この世の生き方っていうか、この世の人生っていうのはどうでもよくなると思います。死ねば仏だと。極端なことを申しますと、この世で殺した相手も殺された相手も一緒になっちゃいます。死ねば仏なんですから。つまり、この世の努力とか願いとか、喜びとか悲しみとか、どうでもよくなっちゃう。霊的熱狂主義者の人たちも、実はそれとよく似ているんです。で、彼らは、もう自分たちはキリストと結ばれて救われてるんだと。世にありながら、言ってみると、魂は天国にいるんだと。で、肉体の命が終わったらすぐ天国に行くみたいな、そういう考え方です。そうすると、この世の営みっていうのはどうでもよくなってきちゃう。少なくともこう、軽く見ちゃうんですね。で、実際霊的熱狂主義者の人たちは、デタラメな暮らしをしたんです。デタラメっていうのは、この世の常識から外れるような生き方をあえてしました。で、普通そんなことしちゃダメでしょっていうことをしていたんです。で、どうしてかっていうと、もう自分たちはキリストとつながっているんだと。で、この世の命終われば、体の命が終われば、天国に行くと。で、この世に縛られないんだと。で、そういうことで、あえて人から非難されるような、そういうことしてまずいだろうというような暮らしをしていたんですね。で、パウロはそうじゃないって言うんです。で、人はこの世でしっかり生きるし、その命は終わる。そしてその後復活の命が与えられて、神の国に行くんだと。この筋道をはっきりさせるんです。 で、この筋道がはっきりしないと、結局はイエス様が世に生きたってことも意味を失っていくんです。で、キリストっていうお方は一人の人となりました。で、キリストはこの世で力強く生きたんじゃないんです。這い回るようにして生きたんです。多くの人から支持された。で、けれども、その最後はマナ弟子に裏切られて十字架につくことになった。十字架の上についたイエスを看取ってくれたのは女性の弟子たちだけです。男の弟子たちは逃げちゃった。で、そういう中で神と人とを愛して努力して願いがあって一生懸命生きて、けれども報われなくて、で、そういう人生を生きて復活したんですね。で、私たちも同じだって言うんです。で、キリストの復活をちゃんと認めない。で、私たちも生きて死んで復活する。で、これを認めないっていうのは、結局自分のこの世の生き方っていうのがどうでもよくなっちゃう。どうでもよくないって言うんですね。大事だって言うんです。で、そのためにイエス様は世に来て苦しんで十字架について復活したんだと。で、人間の復活を認めないっていうのは結局キリストの復活を認めないことだし、そうすると神の救いを認めないし、私たちがこの世の中で一生懸命生きている意味さえ認めなくなっちゃう。要はこう観念的な宗教になっちゃう、信仰になっちゃうって言うんですね。気持ちだけだと。実生活が伴わない。そういう宗教、信仰になっちゃうと。で、そこでパウロは、ここで、ここから始まるところですけれども、ここでずっと復活を解き明かしていくんですが、復活っていうのを根気よく丁寧に解き明かしていくんです。13節読んでいきましょう。死者の復活がなければ、キリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。人の復活を認めないってことは、結局イエス様の復活も認めないことになる。で、そしたら、私たちが伝えていること、これ意味がなくなっちゃう。で、それどころか、キリストが復活しなかったら、私たちは復活したって伝えているけれども、神に反するメッセージを伝えていることになると。神の前にインチキ者になっちゃうじゃないかと。そうじゃない。キリストは本当に復活した。この世で生きて喜びを味わい、苦労を味わって、そして死んで復活した。私たちもそうだ。一つ一つの営みが尊い。そして死して後、復活の命がある。そこに向かって歩んでいるんじゃないか。だから死は復活しているし、私たちはそのことを信じて毎日歩んでいる。そこで、主の復活を失っちゃいけないって言うんですね。これ17節です。キリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今なお罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も惨めなものです。この世でキリストに望みをかけているだけっていうのは気持ちの中だけってことです。気持ちの中だけでキリストを信じているんだったらそれはしょうがないと。主は本当に復活したし、私たちは生きて死んで本当に復活すると。で、これがあるから信じるところに力が出るし実りになるんだと。ただこうふわふわした。キリストは復活した。イエス様と結ばれているからもう大丈夫なんだと。そういうことじゃない。生きている毎日毎日、この現実をキリストは共にしてくれたし、私たちもイエス様と共に歩んで、そして復活の命に入るんだ。この違いなんです。単なる気持ちの問題ではなくて、本当に死は復活した。本当に私たちは生きているし、本当に死んで本当に復活するんだ。この違いなんですね。で、パウロはこのことを今日、コリントの人々、そして私たちに語っているということになります。で、ここで私たち今日考えたいのは、この復活が 私たちの日常生活の中で、どれだけこう自分ごとになってるだろうか、力を持ってるだろうかと。で、このことに思いを向けたいと思うんです。で、イエス様の復活、これは大事だっていうことは、誰もが承知しています。では、このキリストの復活が、私たちの日常の中で、どれだけこう力になっているだろうか、自分ごとになっているだろうかと、このことを考えたいと思うんですね。で、一つの例として、私のことを申します。で、私は、20歳の時にこの教会に初めて来たんですけれども、で、相次ぐようにして親を天国に送っています。で、当時、まあ、父親が亡くなった時、私は25歳だったんですけれども、定時制高校の生徒でした。で、進学校に行くために高校出ておりませんでしたので、定時制高校に入って、まあ、準備をしていたと。で、最後の年に父親が亡くなったんですね。で、私にとっては、親が相次いで亡くなるわけで、とっても辛いことでした。で、なお、こう、私もと申し上げるんですけれども、父親は愛情豊かな人だったんですけれども、弱さを持ってる人でした。親のことを悪く言う気持ちはないんです。ね、父親に感謝をしてるんですけれども。で、亡くなった時、悲しかったし、これから先どうなるんだと思ったんですけれども、同時にほっとするところもありました。借金から解放されるんです。で、そんな暮らしだったんです。で、いずれにしても、まあ一人になりましたので、これから先どうやって生きていくんだろうかと。それさえ見当もつかないような現実でした。で、そういう中で、何かこう、毎日、一日一日を生きてるのが精一杯で、静かに祈るとか、あるいは助けを求めるっていうこともできませんでした。で、当時を振り返ると何していたのかなっていうと、ひたすら十字架のキリストを仰ぐ、そんな日々であったように思います。で、誠に何というのか、こう、無常というのか、私にとっては厳しい現実が続くんですね。いいことなんか一つも起こらないです。で、周り近所はごく普通に生活をしてるんですけれども、私は何一ついいことが起こらない。辛いことばっかし。で、その中で十字架のキリストを仰いだ。で、不思議と、私の心は落ち着いたんです。で、神だとか救いだとかって言われても納得はできなかったです。けれども、キリストは十字架についた。そこで何というのか納得できるんです。聖書のメッセージを。神様は愛ですとか、神様が世をすべを治めています。全然リアリティなかったです。だけど、キリストは十字架についた。苦しんで、世を生きて、最後は十字架についた。そこで、私のささくれていた心というか、光を失っていたような心が明るくなるというのか、光を満たすというのか、手を合わせる心が蘇ってくるんです。で、キリストの十字架を見る。そこで、イエス様こんだけ苦しんだ。現実の苦しみを負って生きたんだ。そして復活を遂げた。だからこれで終わらない。希望につながっていきます。神は愛である。イエス様が本当に十字架について、本当に手と足に釘を打たれて、苦しみの中で死んでいったお方。当時の私を振り返ると、自分は、当時の私は大変な、自分ではそういう気持ちで現実の中にいるんですけど、言い逆られないんですね。神も救いもあるもんかって気持ちです。だけど、十字架のキリストに言い逆らう気持ちは全く起こりません。そうじゃなくて、手を合わす気持ちが起こるんです。このお方は、尊い、 信じられる。神の心はキリストに現れている。そのことを今考えると教えられたんだと思います。で、この十字架を支えるのが復活です。十字架だけで終わったんじゃ大変な思いをしてお亡くなりになりましたってことです。だけど復活があるから十字架が救いになっていく、このことが大事なんだと思います。で、この福音をどうやってこう自分ごとにしていくかっていうことですが、ここでパウロっていう人を見ていきたいんです。で、実はこのパウロっていう人を考えると、彼はイエス様に出会う前は救いを求めていなかった人です。で、神の前に一点の自分自身に対する疑いを持たなかった人です。フィリピの信徒への手紙っていうのがあります。ちょっと開いてみましょうか。お開きになれる方、新約聖書の364ページです。フィリピの信徒への手紙です。3章の5節以下。で、ここに、パウロが書いた手紙ですけれども、彼の気持ちがストレートに書いてあります。読んでみますね。フィリピの3章の5節以下です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。最後が大事ですね。律法の義については、要は律法をきちんと守っているかどうか、で、これに関しては非の打ち所のないものだった。律法っていうのは神の言葉です。神の前に、あなたは神の言葉を守れているんですかと問われれば、私は完璧だったって言ってるんです。で、神の言葉を守るのに完璧でしたから、私は罪のない人間だ。神の前に義とされている。それでよろしい。お墨付きもらってる人間だと。こういう自覚の中で生きていたって言うんです。まだ続きます。しかし、私にとって有利であったこれらのことを、キリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主イエス・キリストを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失とみなしています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰に基づく神から与えられる義があります。私はキリストとその復活の力を知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。パウロは、イエス様に出会う前は、もう自信満々です。神様の前に自分は OK だと。で、こう思って生きてきた人です。ところが、イエス様と出会っちゃったんです。で、そしたら、キリストという神の光、神の愛そのものに出会って、それに照らされるようにして、自分がただの人間に過ぎない。賭けがあり、弱さがあり、壊れたとこ持っている。普通の人間だと。このことを知ったんです。文字では、宗教のルールでは、パウロは優等生だった。文字ベースでは、宗教的な評価では、100点満点だったんです。だけど、キリストを知って生ける神と関わった。そしたら、自分のダメなところがどんどん見えてきちゃったんです。で、ダメなところを見えてくると同時に、こういうダメな私を、欠けがあったり歪んでいたり、ああと思うような私を、神を愛してる。イエス様を愛してくれている。そのために十字架についたんだ。 ここでパウロは変わるんです。キリストのメッセンジャーに変わっていく。そうするとパウロ的には昔宗教的に100点を取っていた自分なんかどうでもよくなっちゃう。つまんなくなっちゃうんです。そんなのどうでもいい。生ける神との交わり、キリストとの交わり、愛の交わりの中にずっと生きていきたい。そしてイエス様の足跡をたどりたくなるんです。こんなに私を愛し生かしてくださってるお方、あの方と同じように生きていきたい。で、そこで復活の力を知り、その苦しみに預かって、その死にあやかりながら何とかして自分も復活に達したいんだ。キリストのように生きたい。そしていつか終わる命、そこから死が蘇ったように、私も死の中からイエス様に引き起こされて、天に行きたいんだ。このことを言います。で、私たち、どうやったら復活っていうことがより自分のものになっていくんだろうか。で、これは、日常の中でキリストに思いを向けるっていうことだと思います。私たちは信仰以外でキリストとつながることはできないんです。どうやって復活っていうことが自分ごとになっていくんだろうか。日常の中でキリストとつながる。一言で言うと、思い起こす。あるいは思いをキリストに向けていくことです。十字架のキリストを仰ぐ。ただイエス様十字架についたんじゃなくて、言葉通りの意味で、私を救うために、あなたを救うために、私の重荷を担って、あなたの重荷を担って、キリストは十字架についたんです。十字架を仰いで、このことを思い出す。主は三日目によみがえりました。よみがえって何をしたのかっていうと、弟子たちに近づくわけです。復活のイエス様が弟子たちに近づく。その弟子たちってどんな弟子たちかって言えば、申した通りで、イエス様を捨てちゃった弟子たちです。ヨハネの福音書では、弟子たちは家の戸に鍵をかけてます。で、鍵をかけるってのは何かっていうと、イエス様に入ってきてほしくないんです。合わす顔がないから、もっと言うと怖いから。で、あの日、女性の弟子たちは復活のイエス様に会ったってことを告げてるんです。そうすると弟子たちは家の戸に鍵をかけてるんです。会いたくなかったんです。合わす顔はないし、イエス様に出てこられたんじゃ、怒られる。怒られるどころじゃない。どうなっちゃうかわかんない。怖くて頭を抱えているんです。そういうところに戸をすり抜けて、イエス様が、復活のイエス様が現れた。何と言ったかと。何じら安かれです。祝福の言葉を持って現れる。弟子たちに近づくんです。御傷を示した。弟子たちはそれを見て喜んだ。イエス様が十字架についたのは、こういう俺たちのダメなところを許すために、追ってくださったために十字架についたんだ。で、ここで喜びに変わる。イエス様がおっしゃった、平安あれ、シャロームっていう言葉が自分たちの言葉になっていく。自分たちに語られたものになっていきます。日常生活、いろんなことが起こります。喜びのことも起こるし、あるいは平凡に過ぎていくことも起こるし、試練の時もある。で、その一つ一つに、キリストを重ねるというのか、思いを向けるんですね。普通に一日が終わる。これはとってもありがたいことです。一日の終わりに感謝の祈りを捧げる。あるいは、どうしてもうまくいかない。辛い日が続く。まさに十字架のイエス様を思い出します。そして、十字架の後、復活の朝が来る。主は蘇って、今働いている。このことを思い出します。で、この中で私たち、今生きて働くキリストとつながっていくことが できる。実際、ご紹介したパウロがそうです。で、パウロは、イエス様と出会って、信仰を持って、キリストの後に従うんですが、愛を知るんですが、ぼんやりと愛を知ったわけじゃないですね。主に仕えたんです、彼は。伝道者ですから、伝道して、苦労して、キリストを信じて生きたんです。その中で、彼は恵みを知らされていきました。私たちも同じです。直接の伝道者とかそういうことではない。けれども、私たち一人一人がキリスト信者です。キリストに結ばれたもの、イエス様の愛の中にいるものです。主を信じて生きるんです。主を信じて生きて、一日一回も祈りません。それ変だと思います。そうじゃなくて、主を信じて生きて、朝一言、今日一日お願いします、お守りくださいでもいいと思うし、夜一日が終わって、ああ、よかったなって思うことがあります。あるいは、明日辛いなと思う日があります。祈ったらいい。こういう中で私たちイエス様と一緒に生きていく。主の愛をいただくことになります。キリストが十字架について、重い重い十字架について復活を遂げて生きている。私たちもその救いに招かれている。これが自分ごとになる。自分ごとになるっていうのは、イエス様の復活が力になるってことです。生きる力になります。霊的熱狂主義者たちは言ってみると、彼らは信仰熱心だったんですが、我流の信仰でした。つまり自己流の解釈をしちゃった。そうじゃないです。私たちは神が表してくださった救いを信じます。主は本当に世に下って生きて、苦労して十字架について、そして復活した。そして私たちをこのようにして招いてくださっている。今も生かしてくださっているんです。だから、教会はあるし、私たちは礼拝を捧げています。主は本当に生きている。復活してるんです。私たちがその証人です。だから、私たちは主に近づくんです。つぶやきを祈りに変えて、目線を落としてしまう、そういう心の目線をキリストに向けていく。キリストと交わって毎日生きていくと、福音が腑に落ちます。死は蘇った。今生きて働いている。自分の現実を顧みると大変だけど、けれども大丈夫だ。福音が腑に落ちる。主が復活したこと、私たちもその救いに招かれているということ。このことの生き証人は私たちです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主イエスは誠に十字架におかかりになり、三日目に復活を遂げられました。そして今も世に生きて働く神です。私たちは復活の主キリストに生かされている者たちです。あなたの愛する弟子たち、神の子たちです。どっかこの恵みを尊くして、それぞれの日常の中で今生きて働くキリストに近づくことができますように、イエス様と共に人生の歩みを歩んで、そしてどうぞ死を、死を乗り越えて復活に達する永遠の祝福の世界が待っている。そのことを信じて、今日一日歩んでいくことができるように力を与えてください。この時を感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。